恵み深い私たちの天の父なる神様、今日はペンテコステの礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。今から2000年前、神様が助け主としてご聖霊を送ってくださり、そのご聖霊の働きによって教会が生まれ、そして今も私たちがこの場に集い共に礼拝を捧げられるこの恵みを覚えて心から感謝申し上げます。神様、あなたが私たち一人一人の心にご聖霊なる神様をお送りくださって、私がどんな時も一緒にいると約束してくださり、また私たちを常に励まし、常に助け、常に導いてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞ今日の礼拝を通しても、私たちが今一度自分自身の心を探りながらご聖霊なる神様に明け渡して、神様と共にまたここから新しい週の歩みへと歩み出していくことができますようにお導きください。今日初めて来てくださった方も、2回目の方も、またいつも来られている方も、みんな共に神様に礼拝を捧げられますからありがとうございます。どうぞ神様の御言葉がよくわかりますように、神様が私たち一人一人の心を開いてくださって、どうぞお語りくださいますようにお願いいたします。神様、6月に入りました。どうぞこの新しい月の歩みも祝福持ってお導きください。病の中にある方、あなたの助けを必要としている方々に触れてください。また今週9日出産をされる中川泉姉妹に格別に神様が触れてくださって、どうぞ母子ともに守られますようによろしくお願いいたします。またどうぞ今日ここに来たくても来ることができない方々にも、等しい神様の祝福と慰めがありますように、休暇中の明先生ご夫妻、またモニカ先生を祝福してくださいますようにお願いいたします。またこの6月は同盟ファミリーの月と定められています。私たちも属する保守バプテスト同盟の多くの教会に神様の祝福がありますようにお願いいたします。これから御言葉を見ますので、どうぞ神様、初めから終わりまであなたの臨在のもとにお導きください。私たち一人一人の心を開いてあなたが触れてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので、6月に入りました。6月というと衣替えのシーズンになってですね、私はやった、やっとこの6月が来た、衣替えだと思って、今日はネクタイもしないで上着も着ないで、すごくなんかラフな格好でこの教会に足を踏み入れてきたんですね。でもいざ外に出てみると割と涼しいし、いざ教会に来てみると隣のヨシト新学生はスーツ上着着てるし、ネクタイもしてるし、また教会の中ですれ違う男性の方々、ことごとくネクタイをしているし、これ私がこんな格好で果たしていいのだろうかと、慌てて家にいる妻に電話をかけてですね、何度電話したか、3回ぐらい電話してやっとつながって、何今忙しいのって、そんな口調ではないですけれども、私の耳にはそういうくらい強い口調に聞こえたんですが、すみません、ちょっとネクタイ1本持ってきてもらえますかってお願いをして、そして持ってきてもらったネクタイを急いで締めて、ちょっとこの場に立っているんですね。ラフな格好をしないでネクタイだけ締めて、よしと新学生はそんな私を見て、多分礼拝直前に上着だけ脱いでくれて、お互いに歩み寄って、お互いに中間取ることができて、いやこれもいいコンビネーションだなと思って感謝しているところです。まあ、そんな朝のひとときを過ごしながらですね、いや私はまだまだ自分の外側を気にするんだなって、外側を追い求めてしまう、それが自分の姿かなって、なんかそんなことを思わされたひとときでした。私たちが本当に追い求めるべき新しい姿、私たちが本当に大切にすべき新しい姿、それは私たちの内側なんですよね。外側をいくら追い求めていても、内側が変えられなければそれは何の意味もないんです。じゃあ内側が変えられるにはどうしたらよいのでしょうか。今日は年に一度のペンテコステ礼拝です。特に私たちの内側を見つめる時です。今から約2000年前、お弟子さんたちの内側が大きく大きく変えられた日です。以前にも確認しましたけれども、教会には 大切にしている記念日が3つありますね。皆さんもよくご存知のように、1つは日本でもすっかり定着しています。もう街中のデパートもスーパーもその時期には一色になります。それはクリスマスですね。大切な独り子を与えるほどの父なる神様の大きな愛に感謝して、イエス様のご降誕をお祝いする日、それが一つ目のクリスマスです。そして大切にしている三つの記念日の二つ目には、最近ではあちこちでイベントなども行われるようになってきて、ちょっとずつ日本でも定着してきたでしょうか。でも果たして本当の意味をどれだけ知ってるか。私たちも4月にお祝いしたイースターですね。イースターは何の日かって、卵の日ではなくて、イエス様の復活を覚えて感謝しお祝いする日です。さあ、一つ目二つ目そして三つ目は何かというと、一つ目は父なる神様の大きな愛を覚えて感謝する日、二つ目はイエス様の復活された大きな愛を覚えて記念する日とくれば、三位一体の神様ですから、父なる神、子なるキリスト、三つ目は聖霊なる神様の愛です。それが今日私たちが記念して礼拝しているペンテコステですね。皆さん、ペンテコステ、ちょっと舌を噛みそうな、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、日本語にするならば、ここには書いてなかった、ここには書いてありませんが、聖霊降臨日と言います。日本語で言うならば、聖霊降臨日と言います。つまり、聖霊なる神様が、イエス様が天に昇っていかれた後、イエス様がいなくなって、もしかしたらちょっと不安だったかもしれない弟子たちのところに、代わりの助け主として聖霊なる神様がこの地上に下ってきてくださったことを覚えて記念する日、それがこのペンテコステです。ペンテコステって初めて聞きました。ペンテコステをお祝いするのは初めてですという方もおられるでしょうか。ペンテコステは今日に生きる私たち一人一人にとっても、またこの教会にとってもすごく大切な日ですから、今日はまず初めに今から約2000年前のペンテコステの出来事を確認してみましょうか。今日は引用箇所から読み始めます。引用箇所の丸一番のヨハネの福音書14章16、17を読んでみましょうか。この箇所はイエス・キリストが有名な言葉ですね、私が道であり真理であり命なのですと言われて、そして間もなく十字架につけられようとしている、そんな間際です。イエス様がお弟子さんたちに十字架にかかられる直前、こんな風に言われていたんですね。じゃあ、ヨハネ14章16、17、ご一緒に読んでみましょう。はい。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。さあ、十字架の直前、イエス様はもうすぐ弟子たちのもとから離れて十字架にかけられようとしている。そんな時、イエス様はもう一人の助け主を彼らにお与えくださいと父なる神様に願われたというんです。その助け主はいつまでもあなた方と共におられるのだ。そしてその助け主とは真理の御霊であると17節の最初に書いてあります。その方はあなた方と共に住み、何よりもあなた方のうちにおられるのだと。そのようにイエス様は十字架につけられる前からお弟子さんたちに言われていたのでした。さらに引用箇所の丸2番、使徒の働きの1章8節を読んでみましょうか。今度はイエス様が十字架で死なれて、3日目に復活されて、 復活の後40日間弟子たちと弟子たちに現れて、そしていよいよ天に帰っていかれよう、登っていかれようとしている、そんな直前の今度はイエス様の言葉です。じゃあこの一章八節も読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私は時が来て天に登っていこうとしている、天に登っていこうとしているけれども、あなた方を決して一人になんかしないよ。やがて聖霊があなた方の上に必ず臨むからね。その時あなた方は力を受けるからね。内側が変えられるからね。そしてユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるのだ。そのようにイエス様は言われたのでした。そしていよいよその10日後、聖霊が下ってこられた時の様子は、引用箇所の丸3番、使徒の働きの2章1節からの箇所に書き留められていますので、今日はぜひ後でペンテコステのこの日、使徒の2章を読んでいただきたいんですけれども、その始まりのところ1節から4節までご一緒に読んでみましょう。はい。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。皆さん、ここ読むといつも、いや、どんな感じだったのかなって思いますね。激しい風が吹いてくるような響きが彼らの家全体に響き渡った。いや、どんな感じだったのかな。炎のような分かれた舌が現れた。いや、どんな感じだったのかな。さあ、皆さん、一人一人の上に炎のような分かれた舌が現れてとどまったというんです。するとみんなが聖霊に満たされて、そして外国の言葉で話し出したというんですね。さあ、助け主なるご聖霊が下って来られました。これが今から約2000年前の今日、ペンテコステの出来事です。聖霊が下って来られて、力を受けた弟子たちが福音を語り、多くの人々がその日3000人バプテスマを受けました。そして教会はどんどんどんどん大きくなり、やがて迫害によって人々はエルサレムからあちこちに散らされましたけれども、ユダヤとサマリアの地で福音を語り続けて、そこから世界宣教がスタートしていったんです。そしてそこから各地に教会が誕生していったんです。そしてこの福島第一聖書バプテスト教会もその大きな流れの中で生まれて、さらには今もこの教会の中で聖霊なる神様はご自由に働いてくださっているんです。さらにはイエス様を救い主と信じる私たちのうちに住んでくださっているんです。クリスチャンのうちに住む、うちに住むと書いて聖霊の内住と言いますね。聖霊は私たちのうちに内住しておられるわけですから、まさに私たちの一番近くで、もう誰よりも近くで私たちと共に歩んで、どんな時も私たちを助けてくださって、どんな時も私たちを励ましてくださっている。どんな時も私たちに力を与え、導いてくださっているんですよね。さあ、皆さん、いかがでしょうか。今日はペンテコステ礼拝です。改めて、そのご聖霊がうちに住んでくださっているという大きな愛、大きな恵みを改めて今日覚えるものでありたいと思いますね。また、今日のメッセージのタイトルは、救いの御業とつけました。時間の都合もあるので今日の箇所を簡単に確認していきますけれども、人が救われるという大きな大きな出来事、それは人間の技じゃないんです。それはただただ神様の御業なんです。聖霊の働きによって熱心に道を求める人がいて、 そして聖霊の働きに従順に従って福音を語る人がいて、そこに神様は救いの御業を表してくださるんですね。続けて見ています。この使徒の働き、今日の箇所、これはこの使徒の働きにおける最初の異邦人伝道の記録なんです。この使徒の働きにおける最初の異邦人伝道の記録です。こうして宣教の舞台がイエス様の言葉の通りエルサレムからユダヤとサマリアの地方を経て、いよいよ地の果てにまで異邦の地へと拡大しつつあることが、ここから明らかになっていこうとしているんです。異邦人が初めてバプテスマを受けるに至った今日の箇所をこれから見ていくときに、私たちは確かに、ああ、救いの御業は神様の導きの中で行われているんだということを確認することができるのではないでしょうか。前回に続けて今日の箇所にもピリポという一人のお弟子さん、ピリポの伝道の姿が書き留められていますけれども、この箇所読み進めていくと、あ、ピリポはただただ聖霊のご支配のもとに動かされているんだということがわかります。それでは今日の箇所の26節をご一緒に読んでみましょう。26節をご一緒に読みましょう、はい、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。この主の使いというのは、後で29節でも出てくる御霊、ご聖霊と同じ内容で使われていると見ていい言葉なんです。つまりここでも聖霊なる神様が、前回の箇所、直前の箇所、サマリア伝道で大活躍していたピリポに向かってこの26節で言ったんですよね。立って南に行きなさい、ガザに下る道に出なさいと。大きな成果を今まさに上げているサマリアから、立って荒れ果てているガザに行きなさいって聖霊は言ったんですよ。サマリアで大活躍していたピリポをわざわざ人影の少ないところへ下らせるのは、人間の目からしたら、なんてもったいないことするんだろう、なんて計算に合わない、ずいぶん思い切った配置転換のように感じますよね。しかし自分自身も聖霊に満たされていて、いつも自分自身の主権を聖霊に明け渡していたピリポは、なんでこの時にガザに行かなきゃいけないんですかって、なんで私が行かなきゃいけないんですかって抗議することもなく、すぐにご聖霊なる神様の導きに従っていくんですね。続く27節28節もご一緒に読んでみましょうか。27、28も読んでみましょう、はい、そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチピア人の女王神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。27節の頭にあるように、そこでピリポはすぐに従って立って出かけていったんです。27節に戻していただくと、立ってすぐ出かけていった。するとそこにエチオピア人の女王神だけの高官で、女王の財産全部を管理しているという、もうすごい、もう地位の高い人ですね。一人のエチオピア人がそこにいたんだと。つまり神様が今大活躍真っ最中のサマリアからこの荒れ果てた地に行け、神様がそこに一人の求道者を備えておられたんです。この異邦人の求道者を伝道者ピリポに一対一で、この寂しいところで引き合わせるために、ご聖霊によって導かれたのではないでしょうか。二人にとっては未知の遭遇だったでしょう。しかし全てをご存知で、全ての人を愛してやまない神様が明らかにこの二人の出会いを導かれたのでした。だってこのエチオピア人の宦官は熱心な求道者でした。道を求めていました。だって彼は礼拝のためにエチオピアからエルサレムまで登りました。 神殿まで行ってもエチオピア人である異邦人である彼は神殿の中までは入っていくことが許されません。外側の庭で遠くに神殿見つめて礼拝することしかできませんでした。それでも彼はエチオピアからエルサレムまで千数百キロ以上、もう九州から北海道まで登るような道のりを礼拝するために来たんですよ。そして当時は簡単には手に入れることができなかった聖書、イザヤ書を自分で買い求めて、自らの手に取って真剣にその道中読んでいたのではないでしょうか。聖霊の導きによって熱心に道を求める人がいて、そして聖霊の導きに何で私がとか言わずに従順に従って歩み福音を語る人がいて、そこに神様は救いの御業を表してくださるんです。ピリポにご聖霊なる神様はさらに語りかけられました。29節もご一緒に読んでみましょう。29節。はい。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そうなんです。ピリポをガザの荒れ果てた地にサマリアから下らせる時も、またそこで出会いを与えて、そしてその人に近寄らせる時も、そこには御霊による不思議な導きがあったのでした。さあ皆さんいかがでしょうか。私たちもそれぞれ今自分が信仰を持つに至ったこれまでの道のりを思い返してみるならば、いや確かにそこに神様の不思議な導きがあったなって感じさせられるのではないでしょうか。ある人は若い時かもしれない、ある人は年を重ねてからかもしれない。しかし全ての人に共通しているのは神様の不思議な導きが、聖霊の導きがそこにあるということです。私たちはそれぞれがそれぞれの状況の中で、そしてそれぞれの時の中で神様に導かれて今日ここにいると思います。そしてまた自分が救われるためにどこかで他の誰かがまたそこでご聖霊に導かれて押し出されて出会いが与えられて、そうやって私たちは救われたんですよね。これは皆さん思いを巡らせると本当に不思議な神様の聖霊による導きではないでしょうか。皆さん先月5月はどんな1ヶ月を過ごされたでしょうか。教会ではレーナ・マリアさんの大きな300人くらいの方が来られるコンサートもありましたし、先週はカフェでカテリーナさんという方のコンサートもあったりしました。まあ、忙しい1ヶ月だったようにも思いますけれども、初めての方、久しぶりの方、300人来て80人来て、いやすごい神様の祝福だったなって思います。でもいつも私思わされるのは、私たちがこの月にはこの人をゲストに呼びたい、この方にぜひ来てほしいって声をほとんどかけてないんですよね。もうみんなレーナ・マリアさんの側からもカテリーナさんの側からもいろんな人が紹介してくれたり間に入ってくださったりして、私たちが求めてるんじゃないんだけれども、あちら側からコンサートに来てくださる、ああ皆さんこれも、ああ神様の導きだな、ご聖霊なる神様がこの教会を自由に動いてくださってるな、その働きによって風が吹いて皆さんがここに来てくださって、多くの方々が神様の愛に触れられて神様に導かれているんじゃないか、私たちは今日改めて覚えたいと思うんです。私たち一人一人を、全ての人を、エチオピア人だって日本人だって、全ての人を愛してやまない神様は、その不思議なご計画の中で私たちを聖霊によって導いて、そして豊かな救いの御業を表してくださるお方なんです。地のもといの置かれる前から私たち一人一人を選んで、そして私たちを導いて、今日再びこの場所に呼び集めてくださった、この神様の不思議なご計画の背後にある大きな大きな愛と、私たちのうちに住まわれ導いてくださっているご聖霊の神様を覚えて、今日私たちは心から感謝を持って礼拝を捧げてまいりたいと思うんですね。さあ、救いの御業を表される神様は、人々をご聖霊によって導かれる、そしてまた二つ目には聖書の御言葉によっても導かれるお方です。 それでは今日の箇所の30節もご一緒に読んでみましょう。30節を読みましょう、はい、そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。御霊に促されてピリポがその馬車を追いかけて走っていくと、その馬車の中からイザヤ書を読んでいる声が聞こえてきたのでした。皆さん、今でこそありがたいことに私たちは当たり前のように一人一冊、多い人は二冊三冊聖書を持っているかもしれませんけれども、さっきも言ったように当時聖書を自分の手に入れて自分のものとして読むことは簡単にはできないことでした。しかし熱心な求道者であったエチオピア人の宦官は、はるばるエルサレムまで礼拝にも行き、その道中はただ眠って過ごすんじゃなくて馬車の中で聖書を読んでたというんです。彼はとても真剣にそのイザヤ書を読んでいたんだと思います。だからこそピリポに、あなたは読んでることが分かりますかと尋ねられた時に、宦官はすぐに謙遜になって、私には分からない、解説を求めて、そしてそこでした質問もまさに的を射ているものでした。31節もご一緒に読んでみましょう。31節も読みましょう、はい、するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。熱心に神様を礼拝し、真剣に聖書の御言葉を読む彼の心は謙遜でした。とっても高い地位にあるにもかかわらず、また突然走り寄ってきて、突然馬車の戸を叩くかのようにして声をかけてきたピリポに対して、導く人が私には必要ですと謙虚に自分の力の足りなさを認めて、そして御言葉の指導と解説を求めて馬車に一緒に乗るようにピリポに頼んだのでした。彼が読んでいた聖書の箇所には、続く32節33節のように書かれていました。この32節33節出していただくと、これはイザヤ書53章7節から9節イザヤ書53章7節から9節の苦難のしもべについて書かれている箇所です。その箇所を彼は読んでいたんですね。そうです、皆さんご存知のようにその箇所は十字架につけられようとしているその苦難の道を、ただ黙ってほふり場に連れて行かれる子羊のように黙々と従い通したイエス様を予言している箇所。御霊の導きって不思議ですね。まさに宦官はその箇所を読んで、これは誰について書いてるんだろう、救いの御業を表される神様からご聖霊によって導かれて、そしてさらに御言葉によって導かれていた宦官は、ズバリ的を射た質問をピリポにするんです。34節をご一緒に読んでみましょう。34節を読みましょう、はい、宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？福音は主イエス・キリストにおいて成り立ちます。この箇所がイザヤ自身について書かれているのか、それとも他の誰かのことについて書かれているのか、こうした質問をするほどに、このエチオピアの宦官は御言葉によって導かれて心が備えられていたのでした。引用箇所の丸4番、第二テモテの3章15節をご一緒に読んでみましょうか。第二テモテの3章15節をご一緒に読んでみましょう、はい、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。そうなんです、聖書こそは私たちに知恵を与えて、イエス様を信じる信仰による救いを受けさせる、その鍵となる書物なんですよね。今日の箇所をなんとなく読んでしまうと、旅の途中ピリポに出会った一人の異邦人が、ピリポから話をちょっと聞いたらすぐに信じて、すぐにバプテスマを受けた、そんななんかインスタントな救いの出来事のように感じてしまうかもしれませんけれども、決してそうではなくって、そこには確かにご聖霊による導きがあって、 そしてまた聖書の御言葉を真剣に慕い求める彼を、確かに神様が御言葉を持って救いへと導かれたのではないでしょうか。さらに引用箇所の5番、使徒の働きの17章11節12節もご一緒に読んでみましょう。使徒の17章11、12も読んでみましょう。はい、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。この使徒17章で後にパウロとシラスがベレヤという町に行った時のことがこの書かれている箇所です。11節にあるように、ここの町の人々は御言葉を慕い求めて、そして聞くだけじゃなくって自分たちで毎日聖書を調べてたんです。毎日働く男の会をやるかのように、毎日スモールグループやるかのように、毎日聖書を自分たちで一生懸命調べてたんです。それは確かに信仰につながるんです。12節にあるように、彼らのうちの多くの者が信仰に入ったのでした。さあ、救いの御業を表して、さらに私たちを変えて成長させてくださる神様は、私たちを何によって導かれる方でしょう。絶えずご聖霊によって導かれるお方です。私たちはご聖霊を心の王座にお迎えして歩んでまいりましょう。そしてまた神様は聖書の御言葉を通しても私たちに日々語りかけ、私たちを絶えず導いてくださるお方です。今もこの聖書を世界中のすべての人に届けたいと、あちこちに聖書が命がけで運ばれています。またあらゆる言葉に、すべての人に読んでほしいと、あらゆる言葉に翻訳しようと、文字のないところに行って文字を作って、聖書を翻訳して、さらに人々にその文字を読めるようにと教育もして、そうやって気が遠くなる作業が世界のあちこちで進められているんですよね。そしてまたこの教会の教会員の方々も加わって、ギデオン教会の聖書配布の働きがこのいわき市でもたくさんの学校で若い魂へと、またさらに世界中で多くの場所で用いられているんですよね。皆さん、私たちが一人一冊の聖書を持っている、これって本当にものすごい祝福だと思います。そして神様は私たち一人一人をご聖霊によって導き、そしてまた聖書の御言葉によって導いてくださるお方です。さあ、私たちはその大きな祝福を覚えて感謝しつつ、いよいよ御言葉に日々親しみながら、この歩みを確かに神様に導かれながら一歩一歩前進していきたいと思うんですね。さあ、救いの御業を表される神様は、さらに私たちを教える人によっても導かれるお方です。御霊によって、御言葉によって、そして教える人によっても導かれるお方です。今日の箇所に戻って34節で、宦官はこの御言葉をどうか教えてくださいとピリポに頼みました。神様は全知全能のお方ですから、あらゆる方法を通して劇的にだってこのエチオピアの宦官を救うことができるお方です。しかし神様は一人の人間ピリポを用いられたんです。つまり神様にとってそれがベストな方法だったからです。神様は宦官の救いのために教える人を用いて導かれました。35節をご一緒に読みましょう。35節を読んでみましょう。はい、ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。イエス様以外に救いはないんです。イエス様を抜きにしてはどこまで行っても聖書はわからないんです。だからこそ隣で教える人、導く人が必要なんですよね。ピリポは宦官に対して単なる解説ではなくって、イエスキリストのことをそこから述べ伝えて福音の核となるところを解き明かしたのでした。するとそこに確かに救いの御業が表されました。この宦官は救いを受けて、確信を持って、そして信仰を働かせてバプテスマに導かれて ていくんです。36節を読んでみましょう。36節、はい、道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。彼は馬車で荒野を進む中、水のあるところを待ってましたとばかりに、見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかと申し出ました。いかがでしょうか。先ほども振り返っていただきましたけれども、今一度自分自身の救われた時のことを振り返ってみるならば、確かにそこに至るまで誰かの教えや導きが必ずあったのではないでしょうか。それは誰かが語ったメッセージだったかもしれません。誰かが書いた本、文章だったかもしれません。友人や家族に個人的に導かれたのかもしれません。ただ確かにそこにはご聖霊による不思議な導きのもとで、誰かの何らかの形での導きが私たちには必要だったのではないでしょうか。さあ、今日私たちは改めて神様の救いの御業に思いを巡らしましょう。神様は約2000年前、ペンテコステの今日、ご聖霊なる神様をクリスチャン一人一人の上に下らせてくださいました。ご聖霊は今も私たち一人一人の心の中に住んでおられて、私たちを、あなたを決して一人になんかしない、絶えず共におられて、絶えず声をかけ続けて、励ましを与え、慰めを与え、導いてくださっているお方です。そして神様の救いの御業を覚えるときに、神様はさらにご聖霊によって声をかけて、人を用いて導いてくださって、そしてまた道を求める人の心をも開き、そうやって世界宣教を前進させ、神の国を拡大してくださるお方です。ご聖霊によって導き、聖書の御言葉によって導き、そして教える人によっても導いてくださるお方です。私たちは今一度この救いの御業をおごそかに、また感謝と喜びを持って受け止めて、神様を心から賛美してまいりたいと思います。そして私たちも用いて御業を成してくださる神様にもっともっと期待して、いよいよ神様に用いられやすい器と私たちもなってまいりたいと思うんです。今度は私たちを通しても神様が多くの方々に真の喜びを与えてくださるんだ、このことにワクワクして歩んでまいりたいと思うんですね。このエチオピアの宦官はバプテスマへと導かれました。次の箇所の38節を読んでみましょうか。の前に気がつかれましたか。36節の次が38節になっていますね。これ不良品じゃなくて、聖書を持っている方は脚注下の方を見ると、その下の方に37節が書かれています。多くの有力な写本の中にはこの37節が抜けているものが多いので、ここには書かれていないんですけれども、脚注に書かれているんですけれども、宦官がバプテスマを受けるにあたってピリポとこのようなやり取りがあったであろうことは明白ですね。参考までに37節脚注のところ読んでみますね。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。この教会のバプテスマ式と同じですね。信仰告白をして、信仰の証をして、そして彼はバプテスマを受けた。じゃあ38節をご一緒に読んでみましょう。はい、そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。さあ、バプテスマを受けたエチオピアの宦官、彼は大きな感動と喜びに包まれたのではないでしょうか。39節もご一緒に読んでみましょう。はい、水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。まさにご聖霊の働きは風のように自由に吹きます。ピリポをまた別の場所での働きへとあっという間に連れ去られたのでした。宦官は 自ら上がった途端に、今まで一緒にいたはずの、私にバプテスマを授けてくれたはずのピリポさんがいなくなった。そしてそれから後、ピリポを見ることはなかった。が、彼は喜びながら帰っていったのでした。この宦官が、それから後、彼を見なかったがのがは、なぜならという意味の言葉なんです。つまり、宦官がもはやピリポを見なかったのは、いなくなったのはもちろんだけれども、なぜなら宦官自身もわざわざ探し回ったりすることなく、喜びながら帰っていったから。だからピリポを見なかったって言うんですよ。先週の箇所で出てきた、あなたの心が神の前に正しくないって言われてしまったサマリアの魔術師であったシモンは、先週も確認したように、彼の心は神様を見ることを忘れて、ただ人見て、ただ自分を見て、そうやって歩んでいただけでした。しかし今日の箇所、ご聖霊に導かれたエチオピアの宦官は、もはやピリポを探すことはしなかった。彼は真の喜び、誠の喜びを与えてくださる主イエス・キリストを持った。何者にも変えられない本当の喜びを得た。彼はすぐさま、ピリポを通しての神様じゃなくて、神様と自分という個人的な関係に歩を進めたのではないでしょうか。そして喜びながら帰っていって、彼はその喜びをエチオピアでも多くの人々に証ししていったのではないでしょうか。最後の40節でピリポは今度はガザから北に約30キロのアゾトという町に現れて、そして全ての町々を通って福音を述べ伝えて、福音宣教が拡大していく要所となるカイザリアまでやがて導かれていったのでした。さあ、全知全能の偉大な神様はこうして神の国を拡大すべく、ご聖霊による導きによって福音をエチオピアへ、またカイザリアへ大いに広めていきました。皆さん、私たちもその大きな流れの中で、それぞれの場所からご聖霊によって導かれて、また聖書の御言葉によって導かれて、そして教える人によっても導かれて、私たちも救いの御業に預からせていただきました。この大きな大きな喜びを、何者にも変えられない誠の喜びを、私たちは今日いつも新鮮な心地して心に刻みたいと思うんです。そして今度は私たちもその喜びを携えて、それぞれの場所へと今日またここから使わされてまいりたいと思うんです。まずは私たち自身が心の内に住まわれるご聖霊なる神様を心の隅っこに追いやるんじゃなくって、心の王座にお迎えして喜びに包まれ続けてまいりましょう。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら、ますます置かれた場所で神様の栄光を表し続けてまいりましょう。それでは最後にもう一度この39節読んでお祈りしたいと思います。もう一度読みましょう。はい。自ら上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はペンテコステ礼拝、神様が助け主として私たち一人一人のうちに住まわせてくださっているご聖霊を覚えながら、この礼拝を捧げております。自分自身のこれまでの歩みを振り返ってみるときに、そこにどんな不思議な神様のご聖霊による導きがあったことでしょう。神様が私たち一人一人を導いてくださって、また私たちを救うために他の誰かをも導いてくださって、今日私たちはここにいるのではないでしょうか。また神様は御言葉を持って私たちを導いてくださいます。教える人をも用意して私たちを導いてくださいます。 この聖霊の流れに私たちは乗っているでしょうか。誠の喜びをいただいて、神様だけを見上げてまっすぐに歩んでいるでしょうか。それとも神様のその導きを忘れ、自分を見て人を見てその流れをとどめてしまって右往左往してしまうことはないでしょうか。今一度自分自身の心を探りながら、聖霊なる神様を心の真ん中に今お迎えしますと、それぞれが祈り心を持って告白することはできるでしょうか。御霊に満たしていただきたいと心明け渡すならば、聖霊なる神様は喜んで私たちの心を満たしてくださいます。それを待っておられます。今神様のこれまでの不思議な導きを思い返しながら、今一度自分自身の体も、そしてこの心も、そして自分自身のこの人生のすべてを聖霊なる神様に明け渡していくことができるならば、なんという幸いでしょうか。外側を追い求めてしまいやすい私たちですが、今日このペンテコステのこの日に聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えしてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは2000年前のこの大きな大きな流れの中で、私たちもその流れの中に加えてくださって、ここに教会を導き、いろんな不思議な導きの中で私たちを救ってくださり、永遠の命を与え、誠の喜びを与えてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちの目は自分を見て人を見て一喜一憂し、右往左往し、落ち込んだり嘆いたりつぶやいたりしてしまいやすいものですけれども、神様、私の背後にはいつも聖霊なる神様の導きがありました。あなたは御言葉によって私たちの道を絶えず示し導いてくださいました。今も御言葉によって私たちを励まし導いてくださいます。教会でこの交わりを通して私たちを養い祝福してくださるお方です。神様、あなたから私たちが目をそらすことがありませんように、このエチオピアの宦官がもはやピリポを見なくても喜びながらそれぞれの場所に帰っていったように、私たちも誠の喜びをこの胸いっぱいにいただきながら、それぞれの場所へと今度は私たちが喜びを受け継ぐものとして、分け与えるものとしてあなたに用いられていくことができますようにお導きください。今日集われたお一人お一人をあなたの器として今清め、今満たし、祝福しお持ちくださいますようにお願いいたします。この教会の中をご聖霊なる神様がいつも自由に行き来してくださって、風を吹かせてくださって、私たちには計り知ることのできない大きな御業をこれからも見せてくださいますように、私たちはただそれを邪魔することがないように、あなたを主と告白し、あなたを見上げ続けることができますように、どうぞお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。